はい、ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はこちらのお話いきたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市伝説が話したいことを話すコーナーでございます。
はい、
今日はですね、まず2023年の3月21日にあるものが発表されておりまして、
何、
それがですね、年次世界幸福度レポートというものでございまして、まあ毎年出てはいるんですけれども、まあ、要は世界で最も幸せな国のランキングを、まあ評価するレポートなんですよ。で
それが毎年出てるんだ。あれ
毎年出てる。
あ、そうっすか。
で3月21日、だからもう この間、発表されまして、で、195カ国中137カ国で実施された調査をもとに、まあ国をね、こうランキング付けしていくという感じなんですけれども、
はい、きちっと調べてるんだ。
ちなみに1位はどこだかご存知でしょうか。
当てたい当てたい。あそこだ。あのサウナがすごいとこ。
おお。
だって大使館にもサウナあるんです、日本の。
合ってるかもしれない。
日本人のサッカー選手が行ってるんですよ、その国のサッカーに移籍してるんです、一人。
サッカーに。
サッカーのチームがあって、でそこのサッカーのスタジアムにもサウナがあるんですって。
いや、国を、国を言え、国。
うわ、フィンランド。
フィンランド、
うん、
正解。
やった。
はい。おお、なんで知ってたの？前なんかで聞いた？
いや、ね、サウナの紹介をテレビでやってる時に、
出た。
幸福度ランキング1位って去年言ってた。
ああ、そうなんだ。
なんかずっとじゃない？ここ。
そう、実はですね、今年でフィンランド6年連続、世界で最も幸せな国ということで、まあ有名なんですよ。
あ、そう。
うん。で、まあその他、1位から10位ぐらいまで言うと、1位がフィンランド、2位がデンマーク、3位アイスランド、4位がイスラエル、5位オランダ、6位スウェーデン、7位ノルウェー、8位スイス、9位ルクセンブルグ、10位ニュージーランドと、ほとんどがヨーロッパなんですよ、ね。
そうですね、今聞いてるとね、
つまりまあ簡単に言うとヨーロッパの人はまあ幸福度すごい感じているというか、まあ高いというふうに認識されているという感じなんですけども、
なんか国民性というものだけでは片付けられない感じがしますね。きちんと何かがありそう。
で、まあそもそもじゃあ幸福度ってどうやって測るんだっていうのもまああるんですけど、
聞き込みとかじゃなさそうよね。
そう、まあ聞き込みっていうかね、あの、ギャラップ社っていうところが調査してて、で、あの各国の主観の幸福度、つまりまず自分が幸せだと思うかを0から10で答えてもらって、アンケート調査の平均値で算出していたりとかするんですよ。でそれプラスその、そのアンケート内容としてはもう、健康寿命とか、人生の自由度とか、他者への寛容さとか、国への信頼度とか、まあ、そういう社会保障とか、国内総生産とか、まあ細かいのがいっぱいずらっと並んでるのをこう、まあ、10段階評価していくみたいな感じ、
なんか聞いたことあるような、
っていう、まあ、ものですね、簡単に言うと、だからまあ、総合的に幸福度が高いところっていうのが、まあ、ヨーロッパっていう感じなんですけど、じゃあ逆に、日本って幸福度はどれくらいだと思います？
なんかさ、発展してる国の中で最下位みたいな記事読んだんだよな。最下位が最下位の方みたいな、下位の方やっていう、
何位ぐらいにいそうと思います？
FIFA より下でしょ、まあ、今20何位でしょ確か。
え、もう知ってる。
日本って FIFA ランキング日本って20何位ですよね、
で137カ国で多分やってるから、そのうちのどれぐらいにいるのかという。
でも日本ってなんか国民性で例えば1から10でって言われたら10っていう人って少ないと思うんですよね。
ああ、幸福度がじゃあ10っていうのを言う人が少ない、
少ないと思うんですよね。だから50位にしときましょう。
おお、
半分よりちょい上みたいな。
ああ、ほうほう、
半分よりちょい上みたいな
実は、去年は55位だったんですよ。
おお、いいとこ行ってる。
で今年はじゃあ何、いくつかっていうと47位。
あ、
ちょっとだけ上がってるんですよ、
え、ま、それよりもさ、
うん、
当たってることもっと驚いた方がいいんじゃない？
いやいや、当たっては、まあいないからね。
だって、うん、クイズ出してるんだぜ。いやいや、50位っつってさ。
まあまあ、
え、
ちょうど間ぐらいだよね。
いや、ちょうど
去年と今年の。
クイズ出したんすよね。
クイズ出したよ。
ビッタシ当たらんで無理な話じゃん。
まあまあまあ。
だからさ、
ほぼ、
まあ、ちょうど A、
ほぼ正解。
もっと喜んだ方がよくない？あなたがクイズ出したんですよ。僕がクイズ。
喜びはしないよ、別に。
いや、僕が知ってます。それって50位っすよね、じゃなくて、うん、あなたが質問して、
うん、
じゃあ質問すんなよ、そもそも。
まあ、大体、
おーってならないんであれば。
大体当たりだ。
なんや、こいつ。
うん、じゃあ、
ダメだ。
47位で、
うん、
今年は。ちょっと上がったということだけ、
ね、
まあまあほぼ、うん、ほぼほぼ
ほぼ50位で
50位、
およそ50位で、
うん、で、うん、順位が変わっているということなんですけど、
はい、
まあ平均的に言うと、
うん、
まあ去年のも55位ってことで、
うん、
そんなに高くはまずないっていうのが分かりますよね、この時点で。
ないですね。
でさっき自分っていうか早瀬が言っていた、うんうん、何内容でもあったと思うんですけど、
田舎の女性のヤンキー、人のこと自分っていうの、
あれ自分はあれ関西の人が言うね、う
ん、鉄板焼きとかやってんの今。
違う、
実家とかで
自分急にちょっと出たけど、
うん、
あれなんですよ、
うん、
G7 っていう、
うん、
いわゆるその、はい、先進国もその中でもトップ、うん、7カ国って言われてる中に、うん、まあ、日本入ってるんですけど、
はい、
まあ、その中ではダントツビリ。
そうですよね。
ダントツっていうか、うん、断然最下位、
うんうん、
っていう感じなんですよ、
はい、なんか聞きましたそれは。
つまりだから先進国の中では、
うん、
最も不幸と思ってるようなところがあるんじゃないかというふうにまあ言えると。
それは自身もそうだし、
うん、
他国から見てもそう見えるってことですよね。
まあ総合的にだね、うん、そんなにいいと思われてないっていうのもあるでしょうし、
はい、
まあまあ、何より一番強いのが本人たちの幸福度が低いと感じているってことなんですよね。でじゃあこれフィンランドはまずなんでこんなに高いのかなっていうのもあるじゃないですか、
うんうん、
これ、まあ、いろんな要素あるんですよ。その貧困率が低いとか、
はい、
社会保障がいいとかってあるんですけど、うん、僕ね教育がかなり違うんじゃないかなと思って。
いやそれはそう思いますよ、
うん
うん、
でその世界ナンバーワンをひた走るフィンランドが、
うん、
結構最新の教育をやってるんですよ。
へえ。
それが何かっていうとフェイクニュースを見抜く力を子どもたちに育てていると。
面白い。
誤情報とかの見分け方みたいなものを、もうかなり小さい頃から教えていて、メディアリテラシー教育っていうのをめちゃくちゃ頑張っている。
あ、面白いね。
でもうそれが明らかに成功しているっていうことなんですけども、うんうん、これがすごい面白かったのが、
うん、
どうやってじゃあそのメディアリテラシーを高める授業をするのかというか、
うん、
教育ってできるんだろうって思うじゃないですか、
うん
うん、結構難しくないですか、この、ね、
うん、
このものを見てこれがフェイクかどうかって、
うん、
どうやってどこで見極めるんだいっていうのを子供に伝えるんですよ。
です、ね、しかも全てがフェイクじゃないものもあるじゃない。
例えば
切り抜きとかってさ、
そうそうそう、
完全なるフェイクじゃないじゃない、
うん、
切り抜いてるんだから、その前と後ろを言わなかっただけの話で、真実は真実だから、
うん
う
ん、
そういったものも見極められるのでどうやって教え込むんだろうと思いますけどね。
そうなんですよ、うん、ちょっとあんまり分かんないな。
分かんない分かんない。
で実際にじゃあフィンランドでどうやってるのかっていうところで見ていくと、うんうん、いい記事、優れた記事だからといってそれが真実であったり正当であったりと限りませんというのをまず最初に教えるんですよ、うん、
いい悪い関係なく。
そうそう、うん、その文章として優れてるから正しいわけではないよっていうのを教えたりとかしていて、
う
ん、
はいはい、確かにそう
だ。で授業で TikTok の動画を3本生徒に見せるんですよ、
うん、
で制作者の動機とか動画が視聴者に与える影響についてとかを話し合うっていうことを、もう中学校レベルとかでやってるんですって、
うん、
でこれがもうとにかくうまく機能しているそうでして、
うんうん、
これをやらせることもやるんですって、
うん、
要は自分たちで、
うん、
その TikTok みたいなのとか、
うんうん、
そういうものをこう作る側、制作側の視点に立ってみて、
はい、
なんていうの、それを配信するというか、うん、そして方法をやってみたりする
これはどういった意図で作ったんですかっていう風な感じでいろいろプレゼンしたりだとかしていくんだ、
う
ん、
そうそう
そう面白いですねそれは。
でこれで何が分かるかっていうことなんですけど、うんうん、意図もたやすくあの偽のものを作ることができるってことがまず分かるというところがスタートなんです
ね。面白いよ、からくりをまず知った上で読み解く力をつけるっていう。
だからこんなにたやすく、うん、物事っていうのは偏らせたりとかできたり、うんうんうん、まあ、明らかに真逆の方に組み立てることができるっていうことを、
う
んうん、もう教え込むんですよ。
うーん、
これによって、もうそのフィンランドの若い子たちは自分たちでその誤情報とかを見抜くっていう力がどんどん上がっていっていて、
うんうん、
まあ、それによって なんていうか、コロナ中とかによくあったさ、その偽ニュース的なフェイクニュースとか、まあ、誤情報とかを自分で見抜くことができるんで、
うん、
無駄なパニックにとかならないで済んだりとかするってことなんですよね、うんうんうんうん、だから本当の情報だけをちゃんと自分で的確に判断できるっていうことによって、まあ、踊らされないで済むというか、
ね、うん、
っていうことがちょっと幸福感にもつながってんじゃないかなと思って、うん、
でもそれってさ世界中でするべきだよね。
いやそうなのよ、これ義務教育でやってくべきだなと思って、う
ん、思います。
で日本なんか特に踊らされてる国、
うん、
トップレベルに入る国だと思うんですよ、うん、
ダンサーですよ日本なんて。大きいステージだと思ってる俺みんなが踊ってるから、
ね、ずっとボレロ踊ってるようなもんですから、ね、
まあまあそうですよ、大きいステージですよこんなのは。
それを考えると、うん、そのいかに自分で情報をこう精査する力がないのかっていうのが、
うん、
ここ数年でめちゃくちゃ分かったと思うんですよね、
はい、
誰もが、
うん、
自分も含めですけど、
うん、
でそうなった時にやっぱりこういうメディアリテラシーを誰かに教えてもらうっていう、
うん、
その過程がやっぱり必要だったんじゃないかなと思いまして、
う
ん、
でもそれがさ、そのきちんと幸福度につながるっていうのがすごい面白くない？
うん、ね、繋がってると思いますけど
ね。面白いですよね、うん、やっぱりその日本でもさ、わ不幸やなとか、うわなんやねんこれっていうのってやっぱりさ、
うん、
まあ僕もその SNS からしかその他の人の感情なんての伺い知れないけれども、やっぱり何か不幸なニュースとか自分からしたらちょっとやだなと思ってる記事の引用ですもんね、
うんうん、ほぼ。そうそうそう、
だからやっぱりそこをまあ見抜けるかとか、うん、そういったものってやっぱ大事だし、それが直結してると思うんですよ、言われるように岸本さんが、ね、だからそれちゃんとすべきやわほんまに。
これ意外とさ、うん、
盲点
だよね、うん、面白い。で世界中でもそんなに多分取り行われてないと思うんですよ、すここに力入れてるって、うん、だからこういうところで差がついてくんだろうなと思ったんですよね、
うん、
で結局この情報っていうのの精査するっていうのはあのできると、
うん、
今度報道側がいかにいい加減なことをしてないかまで見抜くことができるようになってくるじゃん、うんうんうん、そうすると市民の方が報道を監視できるようになってくるから、
うん、
で今って日本って面白いことにめちゃくちゃ報道を信用してるんですよ。
あ、そうっすか。
俺もう全く信用してない人ばっかりなってると思ってたの。
僕もそう、
もうここ数年で特に、
うん、そうそう、
あのテレビ新聞っていう各メディア、
うん、
違うんすよ、日本めちゃくちゃ信用度高いんですよ。
あ、そう、そう、
この状況で、っていうのが、
うん、
ちょっと俺驚いて、
うん、
っていうことはまあやっぱりまだ信用度が高いメディアっていうのは、
うん、
新聞テレビとかっていうことになってんだ、うん、つまり、うん、いかに見抜けてねえかっていうのが分かるっていう、うん、ことにつながるんですよ。
なんか影響の度合いはまだまだテレビ強いなと思いますけど、
うん、信用も
そうなんだ、面白いね。
だいかに、まあ、お年寄りとかが多くて、
うんうん、
それを信用しているかっていうのが、まあね、まあ、かなり硬いんだろうね、うん、そこがねやっぱりもう今から無理じゃない、その人たちの考えを変えるのって、うん、
まあね、
でも次の世代は、うん、ちゃんと見抜ける人たちにしといた方がいいんじゃないかっていう、
生まれくる子たちにね、
そう、うんうん、話なんですよ。
岸本さんはちなみになんだけれども、
うん、
1から10の幸福度合いがあって、
うん、
岸本さんは幸福度合い1から10どれですかって言われたらなんて答えるんですか？
10が一番いい、
うん、そう、
幸福って感じ
で1が低い。
ああ幸福度、
うん、
幸福度78ぐらいかな。
あ結構高い、
うん、
その内訳は何ですか。高い
内訳、
内訳、うん、高い内訳は、
いやまあその自分個人で見ると、
うん、
全然なんか恵まれてる方かなって思うから、その、
そういう感じはまだあるんだね
いやいやそれそうだろう。だって、うん、あの国で比べちゃうと、
うん、
やっぱどうしても日本っていい国だと思うから、
うん、思います。
ただその細かいね、その
他のね、
政治がとか、うんうん、その社会的にとか、うん、なんかあの報道がとか細かいの言ってったらまあ切りないぐらい文句あるけど、うんうん、
自身のことは国じゃなく、
だから自身で言ったら別にそこまで、う
ん、恵まれてるし、
そのすげえ不満はない、
うん、
ただ別に幸福とは思ってはいないかな、そこまで。
ですか。
普通にいいなっていう、
うん、
日本で全然良かったなと思うけど、う
ん、僕完全なる10、
うん、幸福度合いで
ずっと、
へ
うん、ずっとっすね。
10でやってんだ。
10でやってる。いや恥ずかしいなお前じゃないよ
いやいや
ずっと10。僕はもう
もうじゃあ、ま、満足しきってるんだ、
うん、僕は。あでも奥さん付き合ってからかな、でも多分嫌なことを全部任しちゃってるからか、ストレスがないんですよね基本、
うん、
全然。で編集とかもきついはきついけれども、なんだかんだ楽しいし、やりながら、うん、10かな。
あじゃあもう そんなに不満もないんだ、その、
うん、ただその10の中で、
うん、
その度合いはありますよ
それ10じゃねえんじゃ
ね。いやいや 10です10です。完全な不満全くないし
ないんだ、
むちゃくちゃ幸福やと思ってるし、うん、恵まれてると思うんだけれども、
うん、
もっと、
うん、
上に行きたいと思いますから。いやだって
それもう自由じゃないんじゃない。
いやそうない、それじゃない、それじゃない、そうは違うと思うわ。
そうじゃないよ。
売れたから例えばですけど、うん、今が8で売れたから10になるんじゃなくて、
うん、
10は10なんだけどその中でって感じ。
うん、
うん、だから例えばだけれども、
で満足感はだからないってことだよね、まだ。
満足感、その幸福度とはちょっと違うじゃないですか、
うん、
満足度って自分の中での仕事とかの、うん、だからそれはちょっとまた別の話だけれども、幸福度合いは完全にっていう。だから
満ちてるんだ、
うん、腹パンパンの状態でもう食えないは幸福じゃないですか、
うん、
ただあの次何の飯食おうか明日はとかって考えるじゃないですか、その中でも、
うん
う
ん、
そういう感じだから、もっと別の何かはしたいし、別の何か例えば食いたいんだけれども今は幸福だよね、じゃあもっと腹減るの待とかみたいな感じ。
うん、
うん、ずっと10。
へえ、
もう十何年10ずっと10
じゃあまあ、
うん、
何も満足してるんだったら別にね、その気にするほどのことでもないかもしれないね、
うん、
このランキングとかね。これでもね結構難しくて、
うん、
収入が多いからといって幸福度が高いわけではないから、
うん、そう思います。
働く働かないっていうよりかは多分もう完全に自分の気持ちの持ってき方なんだろうなと思うけどね、
うんうん
うん、まあでも裕福な方が余裕はあるけどね。
幸せですよみんな、うん、本当に
まあ満足してる人はそう言うだろうな、
うん、そうですよ、うん、世界を見てください本当に
いや
もっと世界見た方がいいわ。
いやだから世界を見たら47位だってことなんだよ
世界を見て、あむちゃくちゃ恵まれてるって思いますよ。
いやまあまあだから
本当に
フィンランドを、
うん、
まあ
フィンランド見るとな、
あの 上がいるわけだから、
うん、
上を見ちゃうとまあうんってなる部分が多いってことだね。
サッカーでさ負けてさ次勝とうぜってサウナ入るんですよ、
うん、
幸せそうやったもん。
いやいやそういうことなんだよ、
うん、
なんか、
ね、
その程度のことだと思う、
うん、
でもやっぱそれができるかできないかだね。
大きくそれは違いますよね、うん、差はあると思うわ。
まあだからといってフィンランド行ったら幸せになれるかっていうとまたちょっと違う気もするけどね、うん、
そもそもの育ちとか教育やからね、
うん、
絶対そこって
そうだ。まあ最初から選べんだったらフィンランド選ぶかもしれないけどね。
寒いっすよ
いやいやちょっとそこは、うん、
あの苦手でしょ寒いの、
うん、
寒いよ。
日本選ぶかちょっと分かんないな。
ヨーロッパ寒いよかなり
まあまあ、
うん、
いいところと悪いところはもちろんあるからね。どこでも
寒いよ。
まあそれを考えると、
うん、
まあ、フィンランドはその先々のことも考えてね、うん、やってるっていう、うんうんうん、日本もだからこれが続くとは限らないっていうことでもあるからさ。
他のさ国の人がさ、
うん、
あの例えばだけれども日本に来て、うん、でそこでなんかねその幸福度調査じゃないんだけれども、
うん、
なんて言うんでしょう、アンケートやってて、
うん、
その中で日本はどうですかって言ったら、
うん、
あのものすごい街は綺麗やしサービスも行き届いていて、
うん、ご飯も美味しいし、ね、
本当にそうご飯も美味しいし、うん、人はいいし素晴らしいって言って、
うん、
で普通だったら携帯持って歩いてたら盗まれるって言って、
うんうん、
そんなこともなく実は僕は、財布か携帯を落としたんだと、
うん、
で2日ぐらい探して探して探して結局どうなったかっていうと、うん、家に届けてくれたんだよって言ったんですよ、
うん、
でそんな国あるかいって言って、
うん、
普通はすぐにあのデータ盗んだりとか売ったりするぜって言って、
うんうん、
それがこの国はないんだよって本当にすごい国やと思ったねってその人が最後に言ったのが、
うん、
なのに日本人はなんで下を向いてるんだいって言ったんですよ、
うん、
ドキッとしちゃって
まあだから、
うん、
そこのありがたさみたいなのは多分うん、感じないからね、
もうずっと
それやったね、ずっといるから当たり前で、
うん、そうね、
でより不満の方が多いってことだね、
うん、ヘイトの方が、うん、まあまあそれはまあ そっちに目が行くのは当たり前ですよね、悩むんだからそこでね、
あと多分国民性もあるね、うん、
それは大きい、
日本人はちょっとやっぱ、
うん、
ネガティブな方に目が行きがちなところは強い気がするね、
うんうん、確かにね、
うん
うん、
でねプラスちょっと面白いのがあって、
何ですか、
幸福度が高い、
うん、
あの組み合わせがあって、
組み合わせ、絶対分かったわ、もう
組み合わせというか
カツカレーやろ
違う違う、
あ違うんですか、
食い物じゃなくて、
あ違う、すみません、
あの既婚者と未婚者と、
うん、
分けて、
うん、
で既婚者の男、既婚者の女、未婚者の男、未婚者の女、どれが一番幸福度が高いのかみたいなのを、行動科学教授のドランさんっていう方が、
はい、
うん、グループ分けしてるんですよね。
俺は未婚者の女性が一番幸せと感じてると思うわ
それ なんかあるの理由は、
いやなんか、
うん、
日本ってさ、
うん、
未婚者の女性って強ない
そういうことなんだ、
なんかすごく強い感じするわ、そのハキハキしていて、
うん、
そうハツラツしていて、僕日本人女性をすごい好きで、
うんうん、
その見た目がどうこうとかじゃなくて性格ですけれども、なんかなんかいいっすよね、すごいねハツラツしていて、
あ、
うん、
まあ、じゃあ
見るだけで元気出るもんね、なんかああいうの見
てると、
ね、
結論から先に言うと、
はい、
正解ですね、
うん、男ってどっちも下ちゃう、
未婚の、未婚かつ子供のいない女性がベスト、
うん、
ベストっていうか一番、
うんうん、
幸せ度が高い、
はい、
これ何示してるかっていうと、
うん、
これまで幸せと考えられていた結婚子育てって要素が強く幸せに関係ないってことが分かったと、
はい、
で、結婚している人々はそうでない人々より幸福ですが、
うん、
それは、今まで言われていたのは理由があったと、
うん、
それは配偶者が同じ部屋にいるときに聞いているから、幸せかどうか尋ねられたらそれは幸せだって言っていたっていうことじゃないかっていうふうに指摘したんですよ。
そうだ
言えねえっていう、
うん、不幸せですね。
そうただ、まあ、ちゃんとそういう、ね、もういろんなデータに基づいてやった時に、うん、まあ、このドランさんが言うには、未婚の女性が一番ストレスがなく、
うん、
過ごせていると、
うん、
っていうのはなんでわかるかっていうと、あの結婚するとやっぱ早死にするんですって、
うん、
ストレスで、
そうですね、
っていうのがまあやっぱり結果として出ているから、
うん、
負担が大きいのが女性の方なんじゃないかと、うん、でその女性も、子供がさらにいるとさらに負担が大きくなるから、
うんうん、
まあまあ早死にしていくっていうことで、まあ、この方の考えではあるけど、
うん
うん、あのだったらその独身女性がいいんじゃないかと、
う
ん、
データにおける算出だとそういうなると。
だ独身女性によくちょっとさ、
うん、
バカにしたような感じで、
うん、
なんか売れ残っちゃってるわねみたいなのとかよく言 う,、
はいはい、
言うみたいなあるじゃないですか、う
ん、おつぼねみたいな ね
あのチャンス逃してきたわねみたいな、うんうん、いや逆だと、
うん、
あのそれでその状態で無理やり好きでもないやつと結婚した方がよっぽど自分の幸福度下がるってことを言ってると、うんうん、だからとりあえずで結婚するならやらない方がいいよっていう、うん、結論ですよね。
既婚の早瀬は入ってなかった、
早瀬
既婚の早瀬は1位じゃなかった、
まあ、既婚の男性は、
うん、
まああのそんなに高くはないです
いや男性はね、既婚の早瀬は幸せですよ、かなり。
まあ、うん、言いづらい度が高いのが男性なんですけどね、うん、多分、
まあね、あの、あれあるじゃない、岸本さんもまあもちろん知ってると思うけれども、河本博人さんのさ、うん、言葉でさ、婚活ってなんでやんのみたいな言葉あるじゃない、その婚活をして結婚相手を探すんじゃなくって、
うん、
結婚しなきゃで相手を探すんじゃなくって、
うん、
結婚したい人が見つかったら結婚するんだよ、うんうん、順序違うんじゃないっていう言葉があるじゃない、うんうん、まさになんかその感じがするんですよね、その
そうそうそう、
結婚しなあかんっていうのって結構強いですよね、
だってそれがもうすでにストレスじゃん、
そうそう、
でさらにそれで結婚してさ、
うん、
思ってたんと違ったらそりゃストレスよね、
うん、そうね、
で別れづらいでしょ、
うん、
もう そういう風にして結婚わざわざしてんだから
まあね、
でもね、その大変よ、
うん、いや大変ですよみんな、
はい、あんまりだから未婚の女性を、うん、にプレッシャーかけるその文化がまず、
うん、
あんま良くねえなと思う ね、
全然いいと思う、
うん
うん、
なんかそっちの方が幸せ度高いよって言ってやればいいのに
と、ね、うん、むちゃくちゃ元気な人多いしね、なんか例えばだけれども、うん、飲み屋とか時々行きますけど、その時に私も結婚もしてないんだよってギャーハハと笑ってるの見ると、いやはつらつしてるし元気やしいい人やなと思いますしね、
ね、
うん、
まあでも徐々にそういう空気ではなくなってきてはいると思うけどね、う
ん、結婚してるからダメってわけじゃなくてね、うん、なんか日本の女性って僕はすごいはつらつしてるなと思います、
はい、
強いしね、
まあ、ということなんで、
うん、
まあ、結局だから幸福度っていうのはまあ人それぞれってことになっちゃうんですけど、
うんうん、
まあいろんなデータがあるんでね、ちょっと参考にしたらいいんじゃないかと、
理由に、
うん、
だから結婚しねえんだよじゃないよねなんか自分に理由付けするためにここで発表してるわけでなく、
あれなんですよ、ちょうどロックさんが結婚してたから、
うん、
結婚にまつわる話なんかないかなと思って、
ちなみに、
うん、
既婚者のロックは入ってる、
既婚者のロックは
1位でしょ、
まあ、今は1位かもしれない
毎年聞くなよロックに幸せですか、
まあ、多分その
幸せですか聞くなよ毎年、
いい年嫁のいる前では言えないでしょうけど、
いやいや幸せですよ、幸せ、本当に幸せですよ、うん、長く付き合ってご結婚されてるんだからやっとね幸せですよ、そら、
いやそれそう、
喜ばしいことです、
そら今一番
毎年聞くな、
一番1位じゃなきゃダメ
でしょ、まあ奥様の前ではねって言って来年度は別々で聞くなよ絶対に、うん、ロックさんに
ね、
ちょっと幸せだって言いますよ、うん、10ですって言います、ずっと毎年ね、
まあ、1位ですよ、
今はじゃなくてずっとずっとずっと通年1位よかった、おめでとう
ね、
うん、
はい、ということなんで、まあちょっと何かの参考になればということで、
はい、了解です、
紹介しました、はい、
ありがとうございました。